相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場先生、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
なんだそうだ、
なんだ
これだ、
そうだ、
これちょっと読んでもらえますか。
はい、遅くなりましたが今月の報告をさせていただきます。今月は細かくて見えない、
1388万8553円
でしたと、はい、先月と同じく言いづらい数字に、本当ですよ、はい、今月は浮き足立っていたのか反省点が多い1ヶ月でした、うん、来月は反省をもとにトレードができるように頑張りたいと思います。
これね、毎月1000万ぐらい言ってて、はい、で先月もこの半端な数字だからさ、これ分かんなくなっちゃうな、
はい、そうなんですよね、
1300、この8万なんだけど、これ次回この人に希望は1300何十をちょっと入れてくれると、
そうですね、ゼロなしです、
うん、1300何十ですよ、1300、08万8553円、すごいよな、
すごい。
これ
今月は
主婦、主婦で株塾にもう9年ぐらい、
あ結構ベテランですね、ベテラン9年になると。
で毎月1000万ってやっぱりね、リスナーの皆さんも、もしそれぐらい取れれば、
すごいな、
嬉しいでしょう。
嬉しすぎますね。
あ、なんかちょっとネットで時々出てる、はい、90歳だか89歳のしげるさんっていうトレーダーのおじいちゃんがこう時々ネットに出てるね。で、あの方のトレード歴を考えると月間400万なんだね、あの方は、
はい、
そうすると大体今20億ぐらい持ってるっていうんで、あ、まあ、月間400万ぐらいで、400ってのはそんな難しくない、本当に。でこの1000万超えてくると、3倍だからしげるさんぐらいやれば60億っていう話なんで、あの方より、あのおじいちゃんよりも、はい、この人の方が、まあ、爆発力があるから、まあ本物見てもらったら爆発力あるよ俺この人に怒られたらさ、なんかこう縮こまっちゃうよ。
謝っちゃいますか。
謝っちゃうな。
謝っちゃいます、
うん、でね、ちゃんと売買記録も送ってくれまして、はい、これ IG 証券でやっておられるんだな、うんうん、でこれ名前わかんないからいろいろあります。これ1300万、
本当に。
で実際に3月の1日から3月29日までの、はい、3月の1ヶ月間、うん、で具体的に何を売ったり何を買ったりしたのかも送ってもらいました。
すごいですね。
でね、これちょっと見ていくとね、すごいのはこれ原油で1200万取ってる、こうね。それからもう一つすごいのが、金で200万取ってる。でそれ以外失敗もあるけれども、それは失敗あっていいのね、はい、20回トレードしたら、うん、例えば8回買って残り何回12回マイナスでもトータルで取れれば、
そうですね、
プロの人って全勝っていうことないから、
はい、うんうんうん、プロの方でも
そうです、ね、全勝基本的にないです。全勝がなくって、トータルでいつも勝ってると、うん、と負けが回数が多いのにトータルで例えば10年間勝ってるってことは、それはその人のタイプだね、
はい、あ
20戦8勝12敗で20年やってるけど、
はい、
トータルでは毎月勝ってるっていうんだ、それはその人のスタイルなわけだ。
なるほど、
うん、錦織圭君のスタイルはね、
はい、
試合当初ね負け1セット目取られちゃうんだよ、で2セット目から上が
る、あパターンがあるんです、ね、
最近年だから1セット目取られるとずっと取られっぱなし
そっか、年齢によっても変わ
る、うん、そうそうそう、それでね、だからこれその人のタイプなんだけど、
はい、
何がすごいかっていうと、うんうん、金の下落を売りで取っている。
下落を売りで、
うん、金下がってるじゃない、
はい、
この下落を売りで取っている、
うんうん、
で原油の上昇を買いで取っている。つまりこの今の相場付きでありながら売りで取って、上昇の買いで取って、
はい、
下落を取る売りで両方取ってっていうことは、うん、これは本当に実力がついてるっていうことなんですよ。で次ちょっとこれまた女性向けセミナーっていうのが4月18日土曜日ありますけれども、はい、
う
ん、
もうすぐですね、
そう、もうすぐだよな、気がついたら終わっちゃったかもしれない
終わっちゃったらまずい、うん、
で、3名の素人の主婦の方が、
はい、
全くど素人だったのが月間数百万から
1000
万取れるようになった。
はい、
で今の1300万のこちょっと言いにくい1300万の方も、
はい、
この18日に来て、
あそうなんですね、
パネルディスカッション、
お
パネルに張り付いて話すだろう
じゃあないですけど、
違うか、
はい、
で、この方も来てくれます、
はい、
で内容としてはどのように勉強したのか、うん、 そしてここまで成長したのか、
はい、
でどういうふうに上手になったのか、うん、でどこで買って具体的にどこで売りを入れたのか、手仕舞いを入れたのか、
それが知りたいですよね。
そう、これが知りたいんだよ、うんうん、でそれを今作っていただいてまして、3人の方にね、はい、で、司会はなんと俺、
あの有名な、
あの有名な
相場志郎先生
がやります。
はい、
応募はこの左側のなんだっけ、これ
QR コード、
俺 QR コードとバーコードは分かんなくなっちゃうんだよ、ね、
気持ち分かります、
分かるよな、
これは QR コード、
これをカシャッとやって、はい、ああやってこうやってああやるといろいろ案内が出てくるんで、はい、いろいろやってもらえると出席できますので、はい、これは地方の方がですね、あのなんだ、あの交通費使って、はい、宿泊費使って来ていただいても、あのプラスになる内容で、前半はですねこの3名とのパネルディスカッション、
はい、
で、後半はですね、あのご希望の方だけですけど懇親会だから、この3名と話ができるし、まあ、俺もいるけどさ、全部女性だから俺なんかこう小さくなってるかもしれない。
皆さんお酒好きなんですか。
分からん
分からん、楽しみですね。
そう、あの懇親会もありますし、
はい、
ぜひね来ていただければと思います。
そうですね、はい、チャット欄の方にもURL ですね、
うん、
QR コードではなく URL の方を貼っていただいてますので、そちらからもお申し込みいただけます、チェックお願いします、うん、それでは番組を始めていきましょう、はい、この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV でも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流、
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。2日の東京株式市場で日経平均株価は大きく反落。終わり値は前日に比べて1276円41銭安と52,463円27銭となりました。アメリカとイランの戦闘が近く終わるとの期待感から朝方は上昇していたものの、トランプアメリカ大統領の演説で早期終結の期待が剥落。幅広い銘柄が一転して売られて、日経平均の下げ幅は1400円を超える場面もありました。東証株価指数トピックスは反落、終わり値は 59.23 ポイント安の 3611.67 となりました。東証プライムの売買代金は概算で7兆8181億円。売買高は26億1274万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は1224、値上がりは319、そして横ばいは35となっています。
まあそんな感じだよな。もう俺喋ることないよこれ。その通りだもんな。
解説をお願いいたします、
うん、じゃあちょっとあの日経先物のチャートをご覧いただこうと思うんですが、はい、うん、これねほら今日千何百円下げて、
はい、
昨日は2000円ぐらい上げて、うんうんうん、その前は4日連続でどれぐらいだ2000円下げて、その前は2日連続で2000円上がって、その前は2日連続で3000円とか、これ乱高下が続いていると、はい、いうことなんで、買いを入れれば下がる、売りを入れれば上がると、こういう繰り返しになっていくわけですね、はい、でこれは当初お話してたようにこれ見ていただくと、オレンジがずっと一番下に上がってます。その上に紫が上がって、紫が横ばってる、
はい、
なのでこの紫とオレンジの間っていうのは乱高下が続いているエリアなので、あまり手を出さない方がいいと、まあ、手を出すんだったら、まあ、暇なおじさんおばさんがいればデイトレードで例えば30分足を見ると、そうすると乱高下になってないんだよ。局面局面を見るとしっかり、例えばここで青を割って横張って割り込んだので売りを入れて取れましたと、あるいはここでパンパカパンで戻って買いを入れて取りましたと、いろんな戦い方がある、
うんうん、
ということなんですね。で、そうは言ってもこの日経は現状あまり手を出さない方がいいということです、はい、それで、金がどうなってるかっていうと、暴落っていうか5400ドルからずっと下げて、この下ヒゲの4100ドルまで下げたんですね、うんうんうん、でその後戻って、オレンジ際の戦いを今やってるわけですよ、
はい、
だ金を 買ってる人は苦しい、苦しかったね、ここずっと苦しい思いをして下げた、はい、この金を買ってる人が苦しい思いをしたこの暴落を先ほどの方は売りで取ってたわけだ、
はい、
下がってるから売りは儲かるわけだ
から
、でもう手締まって、はい、いるわけです、うん、じゃあ現状これどうしたらいいかっていうと、はい、オレンジ際の戦いなのでオレンジを超えて今オレンジで陰線が出てますから、うん、明日以降の動きによりますから今金は手を出さない方がいいですね、はい、うん、で原油なんですがこれパンパカパンで一回こけて上がって、はい、2本しかこけなくて戻ったんだからアイバリューで言うと上げなんだな、
強い
んだ、うん、だけどまたなんかプレジデントがなんかするとおかしくなるけど、はいはい、まあアイバリューで言うとこれ上げなんだ、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9 本目で、うん、これちょっと注目なんだよな、パンパカパンだから、はい、うんうん、それから今度はこれは俺やってないけどビットコインがもうずっと下がっちゃってビットコイン持ってる人友達もいるんだけど、はい、もう半値以下だもん、まあ、以下ではないな、うん、半値ぐらいだもんね、うん、やはり一時期こう、脚光を浴びたんだけど、はい、売られちゃうと下がっちゃう。
そうですね、
うん、売られると下がる。でなんだっけ、日産をやってる人がいる、
はい、こうちゃんさんです、ね、
ちょっと なんだっけ、
日産をやっているけれども、うん、毎日震えと期待でもどかしい日々を過ごしている感じですと、うん、
それは
過去最高額を仕込んでいるそうです。
仕込んでる、はい、仕込んでるっていうことだから下がっている中か下げ止まった中で買いを入れてしばらく待って、また買いを入れてしばらく待って、買いを入れて仕込んでるってわけだ、はい、うん、でもねこれ見るダメ、震えが もっとあれだからな、あまり俺ちょっと過激なこと言わない方がいいけど、これ仕込むというよりは例えば週足を見ていただくとこうなんですね、はい、
うん、
ここが安値なんだ、
はい、
25年の4月、それから25年の7月、
はい、
で今下げてきているけども、うん、そこあたりで止まるんじゃないだろうかというこの方は思ってんだよな、うん、なので、おそらくこの25年の4月と25年の7月まで下げないで止まるというふうな思いで仕込んでおられると思うんだけど、
はい、
その可能性はあるけれども、
うん、
下半身前に入れるのはやっぱり逆張りのプロのやり方なんで、できれば下半身出てからの方がいいね、
はい、
で突き足で見てみますと、これも前のこの安値、ここね、
はい、
何ヶ月だこれ、1,2,3,4,5,6 6ヶ月、まあ半年間停滞していたところから上昇したから、次の下げがここで止まれば確かにおっしゃるように一旦は上昇する、ただオレンジまでは絶対にいかない、これはやはりどこかまで上げて一旦下げるということになりますから、もし上がったとしても陽線2本か3本2本ぐらい、ただ月足だからまあまあ、
はい、
頑張って耐え忍んでいただいて、またご報告いただければ。
そうですね、また教えてください。
それから、コーヒーがね、
はい、
徐々に元気になってきました、うんうんうん、で先ほどの1000万の方は先月はこれこのコーヒーで取ったんだな、このコーヒーの下げで800万か900万取ったらしい、で一押し切り下げると徐々に底値が固まって、うん、青の上に出てきました。で、はい、青の上で頑張っていて、そうすると青が横ばってきました。ずっと下げた青が横ばってるわけだから、はい、抜けたら買いだ、だからここ買いでいい、
はい、
で今度はこれ下がってきて下値下値なんで、うん、今回の下げがもし今晩とか明日で止まればこれ上がっていく、
はい、
こうジグザグに下値切り上がり上値切り上がり、でもオレンジまではいかない、またどっかで一回下げると。
まさに縁側太郎さんからコーヒーについて来ていて、はい、コーヒーを買い目線で見ていますと、うん、今は下がっていますが、うん、反転上昇し下半身になったら買いチャンスと思っています、
うん、そうだね、
ただ、うん、おそらく下半身の時はまだオレンジの下で、うん、週足でもオレンジの下だと思います、うんうん、この場合は買いはオレンジを超えてからにした方が良いのでしょうか。
そんなことないな、
ちょっと時間かかっちゃいます。
上値下値が切りでもね、たったこれだけ取ったって100万とかいくからね、だから刻んでいけばいいわけ。
そうですね、
で長く取れるところと刻むところをやっぱ明確に見ていただき、ここでここは確実に長く取れるところ、なぜかとオレンジ紫青緑赤だから、
はい、
ここは線がぐじゃぐじゃしてるから、 ちょっと上がったら下がる、ちょっと上がったら下がる、これでも取った方がいいよ、相当利益になるからね、うんうん、まあ、頑張って。もうなんか見方当たってるよね。
そうですね、
うん、すげえな。これラジオを聞いてくれてるからかな。
縁川太郎さん、
縁川太郎、
はい、
縁川だ、
なんか縁川だ。
それからねココアがあるんだ。ココア、
はい、ココア結構大好きな方います
よね、うん、ココア好きな人多いよね、はい、これココアほらどうだ、青割ってずっと下がってきたでしょ、
はい、
下がってきてで青の上行って、ここ、これ、これ、これ、これ、
ここ、
ここ。これでさ、こう見たらどう見るかっていうと、はい、まあ、一挙に上がりはしないや。ここがだって紫だもん。
はい。
だから、なかなか下がんないけど、一回下がって、それが前の安値まで行かなければなんだけど、うん、毎日見てるとさ、うん、なかなかこう、あー、ちゃーって感じだろ。
はい、
で、やっとこれ上がったんだ。
はい。
そして、これ昨日の夜。昨晩、うんうん、ただしこれ CFD やってる方は、金利調整金が発生しているので儲けと同じぐらいの金利を調整金を取られている、
うんうん、
だけどもうは、それが昨日だったんで、
はい、
今日からはこれあの調整金しばらく発生しませんのでいいだろうという感じだよな、
うん、
で天然ガスで何だっけあの、炊飯器、はい、炊飯器で何買ってもらうんだっけ、
乾燥洗濯乾燥機が欲しかったんですが、
うんうん、
ビール買ってもらいました。
なるほど、まああの前回のはもういただいた
そうですね。天然ガス
ご主人が天然ガスを買いで入れていて、うん、奥様は入れていない、
はい、
もしこの天然ガスのご主人の買いで儲かれば、はい、奥さんは家電を買ってもらう予定だったんだ。俺その家電が書いてなかったんだけど、
はい、洗濯乾燥機まあまあする
まあまあする、
はい、
あれこう洗濯機にぶち込んで終わると乾いてくるやつでしょ。
私も欲しいもん、
ね、ああ俺うちあるな。
いいな、
うん、でも使ったことない。開け方もわからない
開け方もわからない、
うん、で結局ビールになったわけ。あそう上がってないもんねこれね。
ビールにな
った、まあ、
ビールでも買ってもらえたのいいですけどね。
ああこれはだから奥さんねあの、はい、この番組をご主人に聞かせないで俺が上がりそうな銘柄を言うから
、はい、
次でそれであの洗濯機買ってもらったらいいよね。うんなるほど。あとなんかメール来てますか。
そうですね、女性セミナーに参加したいという方がいて、
はいはい、
お母様も行きたいけどそのショートステイがいっぱいだからなんとか頑張っていきますね、うん、というコメント来てます。で初コメントの方がやっぱり日経平均の先ほど先生おっしゃったように、うん、乱高下が激しいのでデイトレの方がいいのかと、はい、
そう日経やるならデイトレ、
うん、
でやらないっていう選択肢も必要なの。例えば金融機関のディーラーっていうのは、うんパソコンに向かわされて画面がいっぱいあって、
はい、
四六時中やってなきゃダメなんだ。それがまあ金融機関のディーラープロで、
はい、
ただ我々は気まぐれで今日やらないと今日はトレードしないで吉野家で一日いようとか日高屋にいようともういいんだもん自由
そうです、
ね、でリスナーの皆さんはまあいわゆるその金融機関のトレーダーではないのでそういう縛りがないからやらない期間があってやる期間があって、うん、それの繰り返しで徐々に自分のペースをつかんでいくというのがいいんだよね。
うん、
うん
ほほママさんもですね、はい、その話の続きですが、うん、昨日の陽線で日経平均先物を買おうと思ったのですが、
うんうん、
先生の過去の動画を見ながら、
うん、
一度踏みとどまったそうです。指を加えて夜間見ていましたと。なんとか待てができたので今日の急落に巻き込まれずに済みました。ありがとうございます。
そうそうそうそうここをね
待てができたと。
待てができた、うん、うちの犬待てできないからなあれすごいね、
はい、
これやっぱボックス券だからね。日経先物はやるなら、
はい、
あのデイトレード、
はい、
やらないんだったら他の銘柄でいい銘柄を探していく。
どこかにありますから、
ね、どこかに必ずあるからね。
はい、うん、ありがとうございました、はい、では次行きましょう。
はい行きましょう。
以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言、はい、お願いします。
じゃあこれちょっと読んでもらえますか。
はい
アナウンサー風に読む
はい、初見で、
はい、
種をまいて芽が出るのを待つ、
うん、
種をまいて芽が出るのを心待ちにする。
この違い、種をまいて芽が出るのを待つ、うん、もう一つは種をまいて芽が出るのを心待ちにする。
あ
どうだ
愛情が後半のには、
うん、ああ後半に愛情がある。さすがインドネシア語学科だ、はい、
関係あるかな
ねまあそんなもんだよね。後ろの方がやっぱ気持ちが入っている、はい、
入ってますね。
それとね種をまいて芽が出るのを待つのは種まいたと。でしばらく3日ぐらい見ないで、で3日4日目に見てああまだだなと、で1週間ぐらい経って見てああまだだなというのが感じなんだけど、
はい、
種をまいて芽が出るのを心待ちにするっていうのは多分ね1日3回か4回見るんだよ。
あもうまさに、うん、今私娘が、うん 卒一個上のお姉さんが卒園してしまって、うん、その子からチューリップの球根をいただいて、うんうん、そのおは球根に1日 3,4 回は水をあげてるんですよ。
でしょ、
毎日挨拶しに行って、
うん、これ心待ちにする方で、
う
ん、
そ う,
そうなんだ。俺もやったもん、
た
チューリップもやったし、朝顔の開くの もう俺前朝さ5時に見てさ開いてないからさ、はい、また6時に見てさ6時15分に見て何回も見て、
気になるんですよね、うん、
これね、実はこれトレードの極意ではある、うん、例えば、ちょっともう一度これ整理しようか、はい、種をまいて芽が出るのを心待ちにする、はい、じゃあこれを見ていただいて、先ほどのですね、コーヒーを使ってちょっとトレードを、はい、いやココアでやろうな、ココアでやりましょう。じゃあちょっとこのチャートを見ていただいて、
はい、
はい、ずっとこれダダ下がり下がってきましたね、
はい、
でこれ売りを取ってる人はいいんだけど、これここまで下がるともう売り入れられないよ、いつ上がるかわからないから、はい、じゃあ次の買いを狙おうっていう人が、うん、はい、まだだよな、
はい、
まだだよな、まだ、はい、まだだよな、うん、でこれ日足だから一日一日をこうめくってるわけだけど、
はい、
実際ココア狙ってる人って携帯に仕込んでおいて、
はい、
多分会社に着いたら見て、
うん、
まあココアこれ夜だから関係ないけども、まあ昼やってるとしたらね、ココアって6時ぐらいから始まった海外の市場が、うん、まあ昼間動いてるとして会社着いてちょっと見ると、
はい、
それから、午前中にトイレ入ってちょっと見ると
、はい、
それから3時ぐらいにちょっとねコーヒー飲みはちょっと見ると、うん、で5時ぐらいにまた見ると、で仕事が終わって6時で同僚と飲みに行ってまた見ると、
はい、
まあ見るのは 5秒10秒でいいんだけど、
はい、
そうやって心待ちにして見ていると、このチャートのだんだんこう自分がね分かってくるのよ、うん、パッと見ただけだとやっぱまあ下が確かに下がっててまだだっていうのは分かるよ俺1秒で、はい、うん、だけど心待ちにして1日3回か4回、そんな忙しいことはない、だって携帯ピッて見るだけだから、うん、5秒10秒、はい、それを何とかな愛着を持って見ると、 あれ俺の値動きの感覚って違ってたかもしれないなと、何回も見るとだんだん分かってくるのよ、
うんうん
うんうん、で心待ちにして1日5回見てまだだなと、6回見てまだだなと、で6回も見てるから、
はい、
何つかな、ここでむちゃくちゃなことはしなくなる。ところが1日1回しか見ない人はこれ割り込んだから売りってやっちゃうんだ。そうすると上がっちゃうんだよ。
本当だ。
ところが何度も見てる人はもう上からのやつを毎1日4回ぐらい見てるわけだから、ずっと20日間ぐらい、
はい、
そうするとあもうそろそろこれ来てるから、
うんうん、
ここ売りいけないよなとかね、いろんなことが分かる。チューリップだって多分1日1回だと、
はい、
その程度だけど、もうずっと何度もさ水をあげたやだ、何度も見てるとさなんか分かってくんだよな、
はいはい、
あそこにあれが生えてるとか、うん、あそこにあれだとか、あれがこうだとか、チューリップが笑ってるとか、
笑ってるもん、
残ってるとかな、
はい、
で分かってくん。で俺も実は携帯に仕込んで心待ちにして見てるので、
はい、
これをまだこれ買えない、うん、でまだ買えない、うん、でこれはまあ買うけど分かっちゃう、毎日1日4回も5回も見てるから、これ1本取ったらいいやと、ここで10本取れないんですよ、青が下がってるから、
はいはい、
じゃあ買いを入れて1本取って終わり、
うんうん、
で次は毎日見るじゃん、翌日もこれはまあ、悔しがらなくていい、でまたこう今度下がってきたと、
はい、
ここは何もしない時期だけど、次どういう戦略かっていうと、下がるのは分かっているから、
はい、
この下げが前のこの安値で、安値までで下げ止まらないかどうか見て、で下半身出たら貝を入れるんだけど、うん、1本のロウソク足なんだけど1日6回ぐらい見るわけで、ザラバは見ないって俺株軸で言ってるんだけど、
はい、
ザラバは 見ないって言って、俺の本も20冊ぐらい見ないって書いてあるんだけど、
はい、
まあ変更しよう、見るんだけどトレードしないってことなんだよ、
あ
見てトレードしちゃダメなんだ、
あ確かに、
うんうん、で見てちょっと心にさ大きく下げて一時的に上がってきて、ここから下がるのがもうよく分かって、まだ下がるよなと、でここね買わなくなる、そしてまだ下がるよな、まだ、でこれも6回見てるから1本を、
はい、
だからもうまだまだだと、あまだまだだと、まだまだだと、で毎日見てるからもうだんだん分かってきてんだ、うん、敵の動きは、でここはもう入れないっていう気持ち、あ青が横張ってきたぞと、
うん、
よし下半身だったら買ってやるぞと、なかなかなんだよ、で1日1回しか見ない人は多分こんなとこでそろそろって買っちゃったりする、
あなるほど、
でいきます、はい、 なんかこの3日間いい感じじゃんって、よし来た。
そか、変化にすぐ気がつけるんですね。
変化にすぐ毎日見てると、定点観測ってね、星を観察するときにさ、定点観測だから星の動きは分かるけど、自分が動くとな、分かんなくなっちゃうな。なので、はい、
毎日見て、
それが、その心で種をまいて芽が出るのを心待ちにする。だから、なんつかな、チャートを見ながらこう自分で育ててるっていうようなイメージ。で、育ててるから、大事に大事に育てるから、ポジポジ病ってあるんだ。
はい、
証券口座にお金入ってると、すぐに買いたくなっちゃう。はい、でも、こうやって大事に大事に観察していくと、無駄打ちしなくなるな。その気持ちをね、ちょっと分かっていただきたい。
めでるのが大事ってことですね。
めでる。なんか、平安時代のような。すごいな。そうです。で、ちょっとね、今の動きとして、例えば FX、為替なんだけれども、
はい、
これね、今ニュージーランド US ダラー、
はい、
長期では俺いつか上がると思っていて、この番組でも紹介したんだけど、毎日毎日これ見てるから、はい、もしかしてこれ下に行ったら売りだよなとか分かるわけさ、でもその日だけパッと見たらやっぱりできないよな、観察していて、ほらこれさっきと同じだ、これさっきの、ココアと同じ動きでしてます、これだ、まだだよね、まだだけど毎日毎日心待ちにして見てるから、こう次来た時によくね、迷わなくなるんだ。
それ大事ですね。
そう。で、それちょっとね、もういただいたメールにこんなのがあるんですね。これ、ちょっと読んでもらえますか。
はい。株つらいさんですね。メンタルを鍛える技術ありますか？
メンタルを鍛える技術なんですが、はい、まあ、滝行をするとか、
はい、
火の上を渡るとか、剣山をお尻に刺しておくとか、ではなくて、やっぱりね、一つはトレーニングをたくさんすることで、自分に確信が持てるので、買いなら買いを入れられる、
はい、
先ほどのようにしっかり観察をして自分の心を定めているから、次下半身だったら入れられる、ただただポンポンポンポン見て下半身で入れるっていうのはちょっと軽いんだよね。毎日毎日こう芽が出るのを待って待って待って、育てた中で出た時に心に確信があるので入れられる。ここがメンタルなんだよ。で、逆にロスカットも同じです、
はい、
毎日心の中でこう見てるから、ロスカットの場面は本当は辛いんだけど、見てて観察してるから入れられる。これは多分、プロトレーダーのメンタルになるんじゃないかなと思いますな。
見たからこそ間違えて動いちゃうっていう場合もありますから、その入れるときは慎重に、
慎重になるわ。1日3回か4回見てんだから、
ね、
ただトレードはしちゃダメです。
トレードは
ダラバではトレードしないということだから、本全部書き直さなきゃなんだよな。
大変だ。
はい、じゃあこれちょっと一番上見てみる。ああ、なっちゃった。
時間ですから。
じゃあこれはあれだ。
延長配信の方で。
延長配信で
詳しく伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。この番組は投資、その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに。
はい、では指でいきます。株は技術だ。